聖書をお読みいたします。マルコによる福音書の14章1節から11節までです。さて、杉越祭と除香祭の2日前になった。祭司長たちや律法学者たちは何とか計略を用いてイエスを捕らえて殺そうと考えていた。彼らは民衆が騒ぎ出すといけないから祭りの間はやめておこうと言っていた。イエスがベタニアで癩病の人シモンの家にいて食事の席についておられた時、一人の女が純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、それを壊し香油をイエスの頭に注ぎかけた。そこにいた人の何人かが憤慨して互いに言った。なぜこんなに香油を無駄遣いしたのか。この香油は300デナリオン以上に売って貧しい人々に施すことができたのに。そして彼女を厳しく咎めた。イエスは言われた。するままにさせておきなさい。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるから、したい時に良いことをしてやれる。しかし私はいつも一緒にいるわけではない。この人はできる限りのことをした。つまり前もって私の体に香油を注ぎ埋葬の準備をしてくれた。はっきり言っておく、世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。12人の一人イスカリオテのユダはイエスを引き渡そうとして祭司長たちのところへ出かけていった。彼らはそれを聞いて喜び、金を与える約束をした。そこでユダはどうすれば折りよくイエスを引き渡せるかと狙っていた。本日は神様の優先順位を知ろう。神様のくださった価値観に従って生きようというお話です。マルコ福音書14章の本日の香油の入った石膏を割ってイエス様の頭に注ぎかける、その事件はあまりにも有名で、イースターを前にしてイエス様の十字架の苦難を覚える時には、それから2000年経った今日に至っても全世界の教会で語り伝えられています。なぜこんなに香油を無駄遣いしたのか。罪許されてイエス様からそれまで自分の人生で受け取ったことのないような温かく深い愛を受け取った、罪の許しと愛を受け取った、そして永遠の命を受け取った女性が、本来であれば自分の結婚式のために使うはずであった何百万円もする香油をイエス様にかけてしまった。そしてその香りが部屋全体、家中に道渡って、誰が見てもこれは結婚式の場だ、そんなふうに言えるような美しく素敵な香りがこの家を中心に町にまで伝わっていった。しかしその香油は売ってしまえば高いお金になったのだから、なんでお前はバカなことをしたんだ、そう言って周りの人たちは の数名が怒ってその女性を諭そうとしたということがここに出てきます。私たち香水といえばどうやって香水を作るかというと、豚の油、ラードにこのようなお花の花びらを刺して それでお花の香りがラードに移って、でそのラードのところからその香水のエキスを回収するという非常に手の込んだ方法で現代でも香水というのは作られています。ここに出てくる香油というのは花ではありませんけれども、ヒマラヤの山の高いところでしか取れないそういう植物の根っこを持ってきて、そこからその香りのする成分を油をこう抽出するという非常にこれもまた手の込んだ働き、珍しい植物を用いた香油ですから非常に高価なものとなっていました。神様から見るととても大事であるのに、人間から見るととんでもない無駄遣いだ、そのようなことがよく聖書には出てきます。私たち人間の目からすると、常識的な感覚からするとありえないことをイエス様の弟子たちはするんだ、その何がいいのか、イエス様を信じない人、もしくはイエス様からの距離が遠い 方々にとってはどうしてこんな無駄遣いをすることがいいことなのか、皆目見当がつかない、そのような構造になっています。どうしてこの男たちは無駄遣いだと言い切ることができたのか、それはこの方々がの目が曇っていて、全くもってその行いの意味が汲み取れなかったからに他なりません。私たちも日常生活の中でどうしてあの人は自分と同じようなことをしないのだろうか、そんなふうに思ってしまって相手の気持ちが全然わからないということが実はよくあります。私たち日常生活の中で自動車に乗るということがあると思います。日本の普通車ですと時速60キロ80キロで走る分には非常に頑丈に安全な車の設計になっていると思いますけれども、もし時速120キロとか150キロでぶっ飛ばして事故が起こった時に普通車でどのぐらい安全かというと、そういう200キロ弱とかってそういうスピードでですね日本車走らせて安全かというとですね、その辺はだんだんクエスチョンがついてくると思います。それに対して、外国の車で、高速で走って150キロで走ってそれでも安全がある程度確保できる、そんなふうに設計された車もあります。ドイツの車、例えばそういう設計になっています。排気量も多くて長距離走ってもあんまり疲れません。それに対して日本車で特に軽い自動車として設計されている車は高速道路で事故を起こすとかなり衝撃が乗っている人に伝わってしまいます。ですから軽い自動車に乗る場合は安全走行で、40キロ、50キロ、60キロで走りつつあんまり、高速道路に行かないというような行動が必要になってきます。自動車事故というのは起こった時に軽い 方がより大きな障害を負う、事故として大きな痛手を負うという物理学の法則に従っています。軽い自動車に乗る場合は非常に燃費がいいけれども、いざ相手がダンプカーだったりトラックだったりすると自分の方がやられてしまいます。ですから重たい車に乗って走ればかなり安全になります。ただし相手はやられてしまいます。燃費が悪いけれども安全、そんな風になっています。ですからそのような重たい方の、もしくはドイツの高級車に乗ることに慣れている方々から周りを見ますと、どうして周りの人たちはあんな軽い車に乗って3時間も走ればヘトヘトになってしまうような車に乗るんだろうという感覚にだんだんなっていきます。軽い車乗ってる人たちはどうしてあんな重たい車に乗って燃費の悪い日常を過ごすんだろう、そういうふうに思ってしまいます。海に潜りますと、実は表面と深いところでは温度がかなり違っています。表面の暖かいところにいると、その下にある冷たい層と実は音が通じないという現象が起こります。ですから音で勝負をする潜水艦の場合は、深いところで冷たい層のところで運航していますと、仮に真上に暖かい層で別の敵の国の潜水艦が通ったとしても全然気づけないということが起こってしまいます。それと同じようなことが私たちの日常生活でも、本当はすぐ目の前に人がいるのに、私たちはその人の心とか価値観とか日常の感覚というものが全くわからないということが起こっています。先ほどの車の点もそうですし、あとはもっと難しい話をさせていただければ、貧困の中にいる方々のことを私たちはあまりよく理解できないという現実があります。ジャーナリストがこの10年15年日本に広がっている貧困のことについて丹念に足を運んで相手の話を聞いて調べて新聞に載せ、また本にして出版しということを頑張ってされてきましたけれども、当の貧困の当事者から見るとジャーナリストってみんな大学出てるよね、多くの人たちが中学受験できるような家から育ってジャーナリストになった、そんな人たちが一生懸命自分のことを聞いて分かってもらおうとしても所詮水と油、全然分かってもらえない、生活水準の高い、少なくともこの部屋にいる私たちから見ると命からがら生きている、明日食事をするお金もない、そういうような人たちの気持ち、価値観、全然理解できないみたいです。安倍晋三という方が総理大臣だった時に庶民に寄り添おうと涙ぐがましい努力をして、結局取ったのが自分の仕事場でのんびりコーヒーを飲んで、これで私は国民とお近づきになれた、その動画を全国に公開しました。彼ほどに生活水準が高くなってしまうと庶民の生活ってどういうものか全くわからなかったわけです。私たちは発展途上国の方々がどんな生活をしているのか肌感覚で知ることはなかなかできません。
発展途上国の出身で育った人たちがノーベル賞を取るとかオリンピックで金メダルを取るっていうのがなんで少ないのでしょうか。実は私たちが当然あって当然と思っていることが実は発展途上国にはない。例えば身近なところにコンサートホールがあるとか、自分の住んでいる町の近くにオーケストラの楽団があるとか、演劇のチームがあるとか、自転車に1時間も乗れば大学があって、そこでいい研究がなされているとか、そういう環境があって初めて私たちは芸術を学んだり学問ができたりということが可能になりますけれども、発展途上国でノーベル賞受賞者が非常に少ないというのは、そのような教育の環境、芸術的な刺激を受ける環境というのが私たちと比べたら本当に乏しいからなのです。彼らはどんなに頭が良くてどんなに努力できたとしても、私たちと同じような教育の機会を得ることはできません。それで南北格差として、私たちは発展と先進国に住んで圧倒的な有利な立場を使って日常生活をしています。日本のあのパスポートを持っていけば、どの国にでも、ほとんどの国でビザなしで数十日間滞在することができますけれども、そういう国は世界で普通ではありません。イエス様と出会った方々、イエス様が罪を許してくださって自分のために死んでくださると分かった女性は、自分のために命を投げしてきてくださるイエス様のために、自分が一番大事にしてきた結婚式のための行為をすべてイエス様に捧げ返してしまいました。でそのことの意味を分かっていたのはその場にいた数名だけでした。多くの人たちが、お前バカだな、なんでこんなもったいないことをしたんだ、思いました。私もその場にいたらそう思っただろうと思います。でもその行為を注いだ相手は、天地万物、宇宙を作ってくださった創造主だったのです。その方がなんでこんな罪深い自分のために身代わりに死んでくれるのか、その愛の大きさに涙してこの女性は行動に出ました。でもその時点で多くの男たち、ほとんどの男たちはそういう深い意味をイエス様がこれから受けようとしている十字架の苦しみから理解するに関して理解することはできませんでした。私たちの日常生活の中で水と油の関係があるように、このイエス様に従おうとしていた弟子のような女性とその場に居合わせた男性の間では大きな隔たりが生じていました。私たちの日常生活の中で、教会に通う方々は月定献金というのを捧げられる、ていると思います。献金ってもったいないなと思ったことがあります。中学生の時に教会の総会の資料というのを初めて受け、取った時に、そこに献金をしている方々のリストがありました。もう一度か二度お話ししたと思います。皆さん数千円を捧げるというところに、何千円は、3000円台は誰々、5000円台は誰々というふうに名前が出てたんですけれども、もう40年も前の話ですけれども、一人だけ2万円台という方がいらして、それが牧師、お世話になっていた牧師先生でした。なんで教会なんかに2万円も捧げるんだと中学生の私は思いました。
今になって同じようなことを自分がしていますけれども、
イエス様を深く知らない立場から見ると、あ、僕ってバカだなと当時思ったわけです。聖書にはまたイエス様の教えとして、相手を許して仲直りしなさいというふうにも書いてあります。他人にいびられ殴られ悪口を叩かれ、散々自分と仲のいい人たちの間を引き裂かれ、そんなふうに過ごしていた相手、嫌がらせをして返してあげたいというのが私たちの正直な感情ですけれども、イエス様はやり返す復讐する権利なんて捨てちまえ、許しちゃえっていうふうにおっしゃるんですよね。で、実際にそれをやった人を見ると、もったいない、倍にして返せばよかったのにみたいな感情が私たちの中には残ります。イエス様のために人生を捧げるというのをある意味特殊な形で表す人があります。例えば私自身もそうなんですけれども、教会で働こう、牧師になった時に成り立ての牧師のための研修会というのがありました。で、ある牧師に言われたのは、高田さんは会社で働けるのにどうして牧師になったんですか、もったいないと言われました。そして私たちもこの福音書を読んでいる時に、天地を作られた創造主、現代であればノーベル賞100個1000個取ったって足りないと言えるほどの大天才であるイエス・キリストが、なんで私たちのように汚れた人のために死んでしまうんだろうか。イエス様が十字架以外の仕事をしたら、どんなに素晴らしい建物を建て、どんなに素晴らしい科学的発見をし、どんなに素晴らしい政治的なリーダーになれただろうか。どうしてそういうものを投げ捨てて死んでしまうんだろうか。もったいない。聖書というのはもったいないのオンパレードではないかと思います。私たち自身ももし心を入れ替えてイエス様の弟子として歩み出すということにするのであれば、周りから見るともったいないな言われることと思います。どうしてそれがはっきりもったいないと言えるかというと、神様のために生きるというのは人間の知恵に照らしてみると自分が損をすることに、その人が損をすることに移るからに他なりません。神のため人のために生きるというのは、普通の人から見たらなんで自分が得することしないんだということになっていきます。しかし世の中はそういうクリスチャンが損をするところまでしかなかなか見えてきません。でも実際には本人はイエス様の教えに聞き従うことによって、神様と人のために尽くすことによって、救い主イエス様との関係が劇的に良くなるというのを本人は体験できます。損をしたかに見えたのは表面的な損に過ぎなくて、関係が劇的に良くなった挙句、なんとイエス様は、神様はその人のために失ったものを後からタイムラグを経て戻してくださる、それも多くして戻してくださる、そういうのを実行した本人は体験するわけです。そのような形でどんどんと推し進めて、あたかもイエス様の小判ザメであるかのような人生を送りますと、 驚くべきことに、悪い霊と戦う機会があったとしても絶対に負けない、そういう人生が立ち現れてくる。前にもお話ししましたけれども、イエス様の小判ザメになるというのはちょっとグロテスクで、なんかこう気持ち悪い。でも全てのプライドを捨ててイエス様に付き従うのであれば、イエス様の小判ザメになるのであれば、天地を作られた神と共に歩むのであれば、負けるはずないですよね。どんな人がかかってきたって。実がなるんです。人間の手では作ることのできない果実を、素晴らしい収穫を神様がくださいます。それを取り上げることのできる人はいません。本日先ほど読みました箇所で、香油を捧げた女性という方は、自分の人生の目的が救い主の埋葬の準備をするところにあるとよく分かっている人物でした。その方はイエス様が十字架にかかって復活した後、世界に出て行って教会を建てるという役割は持っていませんでした。イエス様との出会いを本にまとめて福音書の記者になるという使命も持っていませんでした。ただただ自分のために取っておいた最高の宝である油をイエス様に注ぐ、そのためにこの方は生まれてきました。イエス様から、神様から、あなたはこれをやりなさい、他の人にはできないけどあなたのためにこの働きをあなたに授けました、そういうふうに言われていることは何かありませんでしょうか。神様に示されていながら、いやそんなことをするならもったいないな、自分がもったいないな、思えるようなことはないでしょうか。それは人間から見たもったいないに過ぎなくて、イエス様からご覧になったら、この女性がしたように素晴らしい、その人を最大限に生かす働きになっているはずです。私たちはウクライナとは違って平和な国に住まわせてもらえています。経済的な豊かさがまだこの国にはたくさん残っています。何をするにも便利で楽ちんに日常を過ごせる、そういう環境があります。マカオではお金で買えないものがあると言われています。それは文化や伝統だそうです。私たちの国にはどれほど豊かな文化や伝統があることでしょうか。お客は集えませんでしたけれども、最大限にお金のかかる国際イベントとしてオリンピックの大会を日本ではもう4回も実施することができました。ワールドカップサッカーが日本に来た時もありますし、ラグビーが来た時もあります。言葉もしっかりしています。発展途上国に行くと、まともに自分の国の言葉で学問さえできないという国がほとんどです。タイに生まれると大学に入って本格的に学問をしたい時には タイ語では不十分だ、翻訳されている本が少ないという現実があります。フィリピンに生まれたら大学は英語で学ばなければ卒業することができません。インドネシア語、文法が非常に単純なので難しい哲学書を訳そうとしたら一つの文が非常に複雑なものになってしまって多くの方々が理解できないほどのものになってしまいます。それに対して日本語というのはあらゆる国の言葉を上手に訳することができます。自分の言葉で世界最高の知性を吸収することが許されています。それを自分の豊かさだけのために使うことがイエス様は喜ばれることなのでしょうか。それともイエス様のために神様が払ってくださった犠牲への恩返しのために何かすることができたらこの地上はもうちょっと幸せになるのではないでしょうか。世の中には私たちの日常的な感覚では見えてこないものがあります。全く理解できないことをイエス様は私たちに要求されることもあります。しかしその時すぐ諦めないでよくよくそのことが持っている神様の側から見た深い意味を立ち止まって考える時を持ちたいと思います。私たちは互いに集まってこのようにお互いの信仰のために支え合いながらイエス様の意図を汲み取ってこの地上に神の祝福を広げていく役割を担っています。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。どうぞ私たちの目を開かしめ、あなたの価値観が、あなたの優先順位がよくわかるようにしてください。人間的な感覚、知恵でもったいないとさえ思えることをあなたの愛情と価値観を知ることによって乗り越えて実行していくことができますように、どうぞ私たちこの群れを小さなキリストクリスチャンの群れとしてあなたの御国の建設のために用いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。